皆さん、ハロー。セルフラブとパートナーシップコーチのサオリ・ジョンズです。このポッドキャストでは、女性が幸せになる考え方や、自分を大切にする具体的な方法を紹介しています。今日はですね、私の、クライアントさんからしてもらった質問にお答えしたいと思います。自分を褒めるやり方ってどうしたらいいですかという質問をいただいたので、自分を褒めるコツについてね、話していきます。自分を褒めるコツ5選ですね。そもそもなんで自分を褒めた方がいいのかとか、褒めないとどうなるのかとか、逆に褒めるとどうなるとか、いつ褒めるのとか、何を褒めるのってかね、いろいろ皆さんわからないことがいっぱいあると思うんですね。前の私みたいに。で、私も褒めるって、自分を褒めるって何って、そんなことなんか考えもしなかったなって感じだったんですね。セルフラブを知る前は。でも、なんだか自分を褒めるのが大切なようだということにね、学びましてね、日々自分を褒めるっていうのをね、やっております。皆さんはどうですか？現時点で自分を褒めてますか？いや、別にそんな大したことしてないからなみたいな、褒められるようなこと私してないしってね、多分多くの人は思うと思うんですね。で、そう感じるってことはね、かなり厳しいです。自分に厳しくしちゃってるので、今回のエピソードがかなり役に立つんじゃないかなって思います。あのね、自分を褒めるってめっちゃハードル下げていいんですね。日本人って本当に真面目で、なんかね、海外に住むとすごいわかるんですけど、日本人ってやっぱ自分に厳しくて、で、何かをこうするときにも、ね、クオリティをすごい大切にしますよね。何かじゃあ仕事をするとか、料理するとかにね、家事でもそうだけど、なんだろうな、日本人が求めるクオリティってすごい高くて、仕事はね、締め切り通りにやって当たり前とか、そういうのって日本人からすると当たり前だけど、アメリカとかね、海外の人からすると結構締め切りを守らない人だっていっぱいいるし、まあ、日本人のね、基準ってすごい高いんだなって思うんですね。で、やっぱ基準が高い中で生きてると、自分を褒めるのって難しいんですよね。そういう風に私たちって育てられてきてるんですよね。ちょっとやって、何かして、すっごい褒められるっていう風に育ってきてない人がほとんどだと思うのでね。そう、大人になった私たちは、自分を褒めてみませんか？これから。で、褒めないとどうなるかっていうと、私たちはね、その褒め言葉を人からもらいたくなるんですね。違う言葉で言うと、承認欲求が高くなります。承認欲求が高いってどういうことかっていうと、人から褒められたくて仕方がなくなるっていうことですね。自分で自分を褒めてないから、で、褒めてもらうってすごい人間にとって、私たちにとって重要なんですよね。毎日ご飯を食べるのと同じくらい重要。で、それが自分で自分を満たせてないから、やっぱ他からアウトソースしちゃうわけですね。したくなっちゃうんですね。だから、人に褒められたいって思いを思うほど、もちろんそれ悪いことじゃない。とても自然なことなんだけど、思ってしまうとどうなるかっていうと、人の評価を気にしすぎてしまうんですね。自分の評価が軸なんじゃなくて、人の評価が軸になってしまう。で、そうすると、人の、ご機嫌を取るようになって、自分の心の声に従うっていうか、人がこう言ったから、こうすると人に褒められそうだからとか、こうするともっと評価されそうだからとか、その人がどんどん基準になっちゃって、やっぱり自分の心の幸せからどんどんね、遠のいちゃうと思うんですね。だから、その 自分自身の自分だけのこの幸せな人生をそう送っていくためには褒める、自分で自分を褒めるっていうのがねすごい大切なんだと思うんですね。でさらに褒めないとどうなるかというか、褒めるの逆、自分を責めるをするとどうなるかっていうと、どんどんね自分心の中で自分いじめをしちゃって、人生がやっぱねしんどくなりますよね。考えてみてください。一緒にねいつも隣に一緒にいる人がいるとしますね。24時間ね。でその人からずっと、ああお前ダメじゃんとか、またダメだったじゃんとか、なんかずっとそういうネガティブな言葉とか、ああお前なんでそんなことしたんだよとか、バカだなとか、デブだな、ブスだなとか、ずっと隣にいる人がね私たちにそういう言葉をかけ続けてたら、私たちってどうなると思いますか？めっちゃ自信なくないし、テンション下がるし、いやもうなんか人生しんどいってなりませんか？絶対なるんですね。そう。で、隣の人って言ったけど、それって自分自身なんですね。私たちって頭の中で自分にいつも言葉をかけてるんですね。セルフトークって言うんですけど。だからそれがネガティブだと、どんどん自信がなくなって自己肯定感が低くなってしまうんですね。でね、ちょっと話脱線しちゃうけど、じゃあなんでそういうネガティブな言葉を自分自身でかけちゃうかっていうと、生い立ちが結構関係してたりするんですね。だから、親が結構ネガティブで、批判をしてくる親だったとしたら、その親の言葉がね、やっぱり頭に残っちゃって、で、ずっとその親の言葉が、聞こえる。親の批判の言葉が聞こえるっていうことがあるんですね。そう。でもその言葉から卒業することもできるから大丈夫です。そう。そのためにもね、自分で自分を褒めるっていうのを意識的にやっていくのが大切になります。で、褒めるメリットって何っていうとね、セルフラブが深まるっていうのは当然ですね。で、ポジティブになります。ポジティブになる。自分を褒めるとか誰かを褒めるっていうのは、ネガティブな面よりもポジティブな面に注目する練習になるんですね。で、脳って回路があるみたいで、私たちがポジティブに、意識してね、考えれば考えるほど、こうポジティブ回路じゃないけど、それが強くなる。で、もっとこれから先もポジティブに考えやすくなるし、ポジティブなものが見つかりやすくなるんですね、人生で。あとは自分自身にも。で、逆に人の悪口とか、自分を責めたりとか、そういうことはネガティブになる練習なんですね。ネガティブ脳を作る練習で、ネガティブ回路を強くしちゃうから、だからどんどんネガティブになって、自分のアラもよく見えちゃうし、人のアラも見えすぎちゃうってなっちゃって、そう、どんどん不幸せになっちゃうから怖いんですよ。そう。だからね、褒めて、そう、褒めるメリットはポジティブになるですね。で、さらに、自分を褒めるメリットの大きなメリットは、自分の子供やパートナーとか周りの人ね、職場の人を簡単に褒めれるようになるんです。やっぱね、自分を褒めてない人は人も褒められない。で、自分をよく褒めてるともう自然に他人のいいところがね見つかってね、さっきも言ったネガティブ、ポジティブなところを見つける練習をいつもしてるのと同じなので、人の中にもポジティブないい面が見つかるようになります。で、パートナーも、あ、ここが彼のいいとこだよなとかね、どんどん見つけられるんですね。で、そうするとパートナーシップも良くなるんですね。だから自分を褒めるとパートナーシップが良くなるっていう、私のこの発信の なんていうかな、一番伝えたいところは、セルフラブを実践すればパートナーシップがうまくいくよっていうところなので、そう、やはりね、自分を褒めるとパートナーシップがうまくいきますっていうのも、そう、一緒なんですね。はい、じゃあ次は、何を褒めたらいいの？自分の何を褒めればいいの？っていうことなんですけど、それはね、自分がした行動、あとは自分の見た目、考え方、あとは気づいたこと、気づき、あとは反省ね、何か悪いことしちゃったなと思ったら反省、あとはね、こうなりたい、こうしたいとかね、そういう意欲、自分の体の機能、体の機能だから、私の足は毎日いっぱい動いてくれて偉いねって、それも自分褒めになりますね。あとはね、結果も褒めていいんですね。結果も褒めるんだけど、でも結果を得られなかった時の、その、なんていうかな、過程も褒めてあげます。プロセスです。はい。こんな感じでね、行動もそうだし、さっきはなかったかな、内面。外見、考え方、気づき、反省、意欲、全身、あと体の機能、他にもいっぱいありますね。性格とかね。そういうことをね、褒められます。はい。でですね、コツとするとですね、自分を褒めるコツ5選ですね。一つ目のコツはね、めちゃめちゃハードルを下げるっていうことです。もうね、ハードル上げすぎだから、日本人は。だからハードルを下げるんですね。30分走った自分が偉いってそのハードルにするんじゃなくて、まあ1分しか走らなかったけど、1分走っただけでも偉いよね、みたいな感じで褒めるんですね。家事をした自分偉いよねって。掃除機ちょっとかけた自分偉い。片付けした自分偉いとか、なんかそんなのやって当たり前でしょって思うようなことをぜひ褒めてほしいですね。でね、私が一番おすすめなのは、今日生きていたこと、今日存在していたこと、それだけでね、褒めてほしいなと思います。それだけでもすごい素晴らしいことだと思うんですね。存在を丸ごと認めるっていうのは、セルフラブの、そう、ゴールというかね、エッセンスの部分なので、存在丸ごと認める。だからね、私はね、生まれてきて偉いねっていう言葉で自分を褒めてますね。生まれてくるのも絶対大変ですからね。私、娘を出産して、やっぱり、赤ちゃんもすごい頑張ってそのお母さんのお腹の中から出てくるわけじゃないですか。帝王切開とかね、いろんな出てくる方法があるけど、そう、どんな方法でも、ね、心地よかったお母さんのお腹から、ね、ひんやりとした空気のその、外に出てくるっていうのはとってもね、なんていうかな。ストレスがあるというかね。なんか、もう、違う世界に行くみたいな感じじゃないですか。で、私たち一人一人それをもう知ってるわけなんですよね。だからね、生まれてきて、ここにいることが偉いよねっていうのもね、ぜひ褒めてあげてほしいですね。そう。あとは、息を吸って、ここにいるだけで偉いねとか、素晴らしいねって、言ってあげるんですね。だから、コツの一つ目は、ハードルをもうめちゃめちゃ下げるんです。で、2番目のコツは、行動を褒めますね。で、行動を褒めた時に、この行動を褒めるだけでもいいんですけど、さらにちょっと深掘りして、行動の元になってる自分の価値観を褒めるっていうのもとてもおすすめです。 例えばさっき私はですね、近くに住んでる私のおじですね、私の母の姉の旦那さんですね、うん、おじがスマホを壊してしまったので、そのスマホを買いに行くお手伝いをしてきたんですけど、じゃあそれを褒めようとした時にね、あ、おじちゃんの、お手伝いをしてて、して偉かったねって、うん、で、じゃあなんでお手伝いをしたんだろうって思ったら、やっぱりそのおじおばにとてもお世話になったのでね、留学した時お家に泊めてもらったり、レストランで働かせてもらったりいろいろしてとてもお世話になったので、その恩返しがしたいっていう、そういう価値観、うん、義理がたいじゃないけど、そのもらったものを返したいみたいな、そういう価値観が隠れてるから、私はおじの手伝いをしたわけなんですね、うん、だからそれも褒めてあげるんです。そのなんていうかな、もらって当たり前じゃなくて、ちゃんと何かしら、うん、全部は返さないかもしれないけど、ちょっとだけでも返すみたいな価値観、うん、を褒めるんですね。で、他にも、じゃあお皿を洗った自分を褒めようって思った時に、どうやって褒めるかっていうと、お皿をじゃあなんで洗ったんだろうって、うん、私はなんでお皿を洗ったんだろうってね、理由は人によって違うと思うんですけど、そう、それを考えてみるんですね、うん、で、人によったら、お皿今洗ったら明日の朝、すっきりした気持ちで自分がキッチンを使えるから、だからお皿を洗った、うん、で、その価値観ってなんだろうって思うと、うん、セルフラブですよね。自分が気分よく過ごすために、自分のためにお皿を洗ったって、うん、あ、それってすごい自分を大切にしてるよね、うん、だからその価値観を褒めてあげるんですね。で、自分を褒めるコツ3つ目はね、名前を呼ぶですね、うん、自分の名前を呼んで自分を褒めると、セルフラブがさらに深まります。だから、私だったら、さおちゃん何々して偉かったねって自分の心の中で褒めるんですね、うん、私が娘を褒めるときに名前を呼ぶように、友達を褒めるときに名前を呼ぶように、自分のことも名前を呼んで褒めてあげる。そう、それがすごいね、おすすめです、うん、効果が増しますね、褒めるね、はい。で、自分を褒めるコツの4つ目は、やらなかったことを褒めるですね。やらなかったことも褒める。今日特にでも何もしてないしな、なんか褒めることないよなって思うじゃないですか、うん、でも過去を振り返ってみてください、うん、例えばどか食いとかしてたことってありませんでしたか？なんか自分的にあまり良くないようなことをしちゃうことってみんなあると思うんですけど、うん、あれでも今日なんか前はどか食いしてたけど今日はしなかったなとか、前はなんか感情のままに感情にこう操られちゃってぶち切れてパートナーに怒ってたけど、今日は結構イライラしちゃったけど、でも自分を抑えられたなとかね、うん、感情をこうなんだろうな、ぶちまけるんじゃなくて、まあ、ある程度コントロールできたなとかね、うん、そう、しなかったことを褒めるんですね、うん、で、お子さんがいる方にもにこれすごいおすすめなんですけどね、やっぱりいい母親にみんななりたいと思うと思うんですけど、子育てってすごい難しいと思うんですね。だけどその子育てでもやらなかったことをぜひ褒めてあげてくださいね。それはもう感情にこう操られてバーってこうなんだろうな、子供に叫ぶとか、うん、そういうことをしなかったっていうのを褒めるっていうのもいいですね。で、あとはなんかちょっと親がもしも癖がある人たちだったら、 私は絶対こんな親にはならないぞみたいなことってみんな、まあね、ある人多いと思うんですね。
うん。
で、それを結構やってない人ってすごい多いんですよ。まあちょっとやってたとしても、でも自分の母親、自分の父親ほどやってないみたいなね。うん。そういう時は、それもぜひね、褒めてあげてほしいんですね。そう、それってすごいことだなと思って。だからなんかまあ友達とかクライアントさんから相談された時に、その人の悩みがね、子供に優しくできないんですっていうのが悩みだとしますね。うん。でもその人の生い立ちを聞いてみると、例えばね、私の父はすごいアル中みたいな感じで、いっぱいお酒飲んで、ではすごい感情的になって、うん。で、物を投げたりしました、と言ったとしますね。で、それと自分を比べてみて、そこも褒めてあげてほしいんです。うん。その、親と一緒のことをやってない自分。そう。それってすごい褒めるべきポイントだと思っているのでね。ぜひ自分を褒めてあげてほしいですね。はい。で、自分を褒めるコツの最後、5は、親、パートナー、子供、友達、周りの人から言われたい言葉を自分で言うっていうことです。どうですか？子供の時に親から言ってほしかった言葉って何でしょうか？いい子だよねとか、大好きだよ、うん、とかね、あなたがいると私は幸せだよとか、あなたがいるから救われてるよとか、うん、なんか本当に生まれてきてくれてありがとうとかね、何でもいいんですけど、あと愛してるよとかね、日本人はまあ言わないですからね、口にしてね。だからそういうことを親から欲しかったって思ったら、それを自分にね言ってあげてください。うん。あとはパートナーから欲しい言葉もそうですね。うん。いつも家のことしてくれてありがとうとか、いつも俺の話を聞いてくれてありがとう、あなたの笑顔を見るだけで幸せだね、幸せだよとか、うん、スマイルがすごいいいよねとかね、子供からね、母さんいつもありがとうっていうことは言われたいなら、自分自身にありがとうって言ってあげるんですね。そうですね。はい、ということで以上が自分を褒めるコツ5選になります。でね、いつやるのっていうことですね。自分を褒める、うん、私のおすすめはですね、寝る前に3つ頭の中で考えて、自分を頭の中で心の中で褒めるっていう習慣を毎日するっていうのがおすすめですね。うん、やっぱ寝る前に考えたこと、思ったこと、感じたことってものすごい私たちにインパクトがあるので、うん、そう、そのインパクトがある時に自分を褒める、うん、ですね。うん。あとは、時間がある方は朝カフェとかに行ってね、ノート開いて自分を褒めるっていうのをノートに、うん、10個とか書いてみるっていうのもおすすめですね。やっぱね、書いて見える化するととってもいいですね。うん。でね、それをね、5日間、10日間、15日、30日って続けると、このノートをパラパラした時に自分の褒め言葉をね、すごい見れるんですよね。うん。で、そうすると、わ、私ってこんなにいっぱい素晴らしいところがあるんだ、私最高みたいになるんでそう、それくらいまでやってみてほしいですね。あとは1日に数時間ごとに褒めるっていうのもおすすめです。うん。例えばだから私だったら、もうほんとちょっとしたことで自分にグッジョブって言って言ってるんですね。娘のね、おむつを替えただけで、声に出してグッジョブママみたいな感じで言って、でそうすると娘も真似してグッジョブママって言ってくれたりしてね、娘を公園に連れて行って帰ってくると ね、結構一仕事なんですよね、本当に。2、3歳をどこかに連れてくってね、結構手間がかかるんですよね。車のチャイルドシートにもなかなか乗ってくれないし、こう行ったらこう行ったで帰りたくないって泣くし、うん。だからなんかそういうのとかも、ね、家に帰ったら、あー、グッジョブママって言って自分で自分を褒めて、で、子供も褒めて、とかしますね。うん、あとは、散歩に行った後も、そう、散歩って結構めんどくさかったりするじゃないですか。そう、でも、それでも行った自分を褒める。うん。お皿洗いね、したら、自分を褒める。うん。で、昼寝もしたら、自分を褒めるとかね。あ、なんか、休むの罪悪感あるな、みたいな。なんか、子供をお金払って学校に行かせてるのに、この間になんかもっといろいろ昼寝よりもやりたいことあるけど、でもそれでも自分を優先して体を大切に思ってお昼寝して偉いなとか、うん、そういう感じでね、自分を褒めてますね。で、あとはね、そう、今日もね、ちょっと今日朝旦那さんにちょっとね、嫌な態度をね取ってしまったんですけど、まあそれを反省してる自分を褒めたりね。うん。まあ人間だからね、みたいな。いつも優しくできないこともあるよね、みたいな感じでね。うん。でもさ、反省してるのが偉いよ。自分のせいだなってね、未熟さをこう認めて反省してる私が偉いなって、旦那さんのせいにしないのが偉いな、みたいな。そんな感じでも褒めてますね。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃったんですけど、自分が褒めるコツ5選ということでね、うん。皆さんがね、自分を褒めるヒントになればな、と思います。一緒に自分を褒めるのを習慣化して、どんどん自己肯定感を上げていきましょう。そして、ハッピーを感じていきましょう。ということで、今日も聞いてくださってありがとうございました。またねー。バイバーイ。ラブユー。